最近のパレスチナソムードニュース、今回は2人で放送をお送りします。パーソナリティの片割れのシオンです。
マークで、
はい。今回は2026年6月14日以降の、6月後半のニュースを複数ピックアップして、パーソナリティのコメントを交えながら振り返っていきたいと思います。順番としてはガザ地区のニュース、ヨルダン川西岸地区のニュース、イスラエルの動向、そして国際社会の動向の順番で扱っていきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ早速ですが、最初のガザ地区のニュースに移りたいと思います。1つ目のニュースです。ハマース平和委員会の武装解除計画に対してガザからのイスラエル撤退を要求。こちら6月15日のザ・クレイドルからの記事になります。ハマスやその他のパレスチナ抵抗派閥は6月13日、ガザに関するドナルド・トランプ米大統領が中心に提案された平和計画実施に向けた提案に関して声明を発表して、イスラエルに対して昨年10月に合意された停戦の第一段階の条件を遵守するように求めました。この1週間、ハマスとパレスチナ各派閥はエジプト、カタール、トルコの仲介者らと集中的に会談を行いまして、その結果として提出された国家方針がまとまりました。ちなみにですが、去年10月10日に停戦が成立した後、ハマース側は2023年10月7日にイスラエルの入植地や軍事基地を攻撃して以来、ハマースが捕虜にしていたイスラエル人全員を解放しまして、第一段階における義務を履行していました。しかし、イスラエル側は、軍事作戦の停止ですとか、人口密集地域や合意された地域からの撤退ですとか、ガザへの支援物資の自由な搬入の許可などなど、第一段階における義務を履行していませんでしたという状況です。ということなんですけれども、こちらのニュースに関してはいかがでしょうか。
当たり前のことしか言わないハマースって感じですよね。
そうですね。はい。
じゃあ、その国際社会とか平和委員会は、恥ずかしくないのか、その自分たちがテロリスト扱いしてきた人たちしか国際法とか国際協定についてちゃんと守ろうよって話をしないっていう、この国連にしろ、平和委員会にしろ。自分たちが作った枠組みすら守らないし、もちろん国際法も守らないっていう状態っていうのがなんか、ものすごい、まあ、そうですね。なんか私もこの2023年以降のこの虐殺が起こるまで、やっぱりハマース党っていうものが、まあ、ある種のそのテロリストみたいなイメージとか持ってしまっていた。ですけど、いろいろ交渉とか、いろんな声明とかを見るたびに、まあ、この中で一番国際法について詳しいし、ちゃんと守ろうとするのはハマースだけっていう 現状があと、で、まあ、今回の具体的なことに関して言えば、イスラエルがそのガザから撤退するっていうのは、まあ、国連安全保障理事会の決議なので、国際法の法的拘束のある、決定なんのですけど、なので、まあ、占領継続するという選択肢は、ここですね、お嬢さんでしないんですけど、イスラエルはまあそれを固くなに拒んでいて、トランプもそれをまあ半ば容認したような、ひどい停戦協定、つまりガザの占領というのを、停戦1段階、2段階と維持する、まあ、3段階目で一応撤退するということにはなってましたけど、まあそういう軍事占領を先延ばしにするような、不法な宣戦案っていうのを、トランプが認めてしまったっていう問題が、まあそもそもありますけど、まあその第2段階、まあ第1段階についてさっき教えてくれましたけど、第2段階でハマースが武装解除するという停戦合意になっていて、まあそれに対してイスラエルは停戦第2段階のラインまで停戦、撤退するってなってたんですけど、今はもう、停戦第一段階のラインすら守らなくて、もっと拡大している、むしろ、軍事占領の領域を拡大しているという状態で、もうそれでなんでハマースはその、 武装解除しなきゃいけないのかっていう話ですよね。なんかその、どういう気持ちでこの平和委員会っていう人たちはそういうその謎の非対称なことが言えるのか、ちょっと本当に意味がわからないです
そうですね。ちょっとこれだけイスラエルが第一段階の、条件を全く、履行してない状態で、第二段階に進めるように、こう、何かやっていくっていうのは、普通無理なんですけど、なんかやろうとしてる雰囲気があったりして、そうですね、ちょっと、
そうです。
どうなん
まあ、
でしょうって感じですね、本当に。
で、本当もっと遡って言うならば、そもそもその武装解除要求というもの自体が不当なんですよ。その今、国際協定で一応、停戦合意という形になってしまいましたけど、まあ、そもそも、ガザであっても、どこであっても、その他国の軍事占領があるところでは、武装抵抗権というのは存在するものなので、それを勝手に発行その基本的なそういう権利というのをその剥奪する形での、国際条約というのは無効になるっていうその条約法に関する条約というのがあってなのでまあ、そもそもこの停戦協定自体で武装解除を要求していること自体がまあ不当なんですけど、まあ、でもそれとその引き換えにするって言ったことすらしないっていうのは一体どういう了見なんだって思いますね。
ちなみにそのニュースに関連してなんですけれども、その日、つまり、6月15日時点だと、停戦が発効して以来、イスラエルは少なくとも992人のパレスチナ人を殺害して、3144人を負傷させているという統計が出ていますね。あと、2023年10月以降ですと、パレスチナ人の死者数が7万3000人に達していますが、身元不明の遺体とか、まだ発掘されてない遺体もありますので、実際は数十万人に上る可能性がまだあるということです。あとですね、ちょっと関連してなんですけど、6月後半もガザで人々が殺され続ける状態になってまして、例えば6月21日ですと、パレスチナ人10人の方々が殺害されているんですけれども、その中にはジャーナリストのアフマド・ワシャさんも含まれていました。ジャーナリストを殺害するのは違法なんですけれども、イスラエルはそういう人も含めて殺害を続けているという状態です。
だからイスラエルを武装解除するのが当たり前なんですよね。
そうですね。いや、本当です ね。
でもハマースはイスラエルを武装解除しろじゃなくて、イスラエルはガザから撤退しろしか言ってないんですよ。もう穏健すぎてって感じですよね。
確かに、もう
当た
情
り前
報
も
ですね。
うすごすぎるというか、つまりナチスドイツにしろ、その大日本帝国にしろ武装解除させられたわけですけど、やっぱ侵略国家だったからですよね。で、それは、イスラエルという国は、武装解除させられて然るべきですけど、なんかハマースに対して平和委員会と名乗る委員会が武装解除を要求してるっていう。で、それでおいて、毎日イスラエルはガザの人たちを殺しているっていう。そうですね。
では、西岸地区のニュースに移りたいと思います。2つ目のニュースです。貧しい人々の医師。イスラエル占領当局が著名なパレスチナ人医者を逮捕。こちらは6月21日のパレスタインクロニクルの記事になります。イスラエルはラマラにあるパレスチナ人の医師、アル・ランティシ博士の自宅を急襲して、博士を逮捕しました。イスラエル当局は、アル・ランティシ博士の逮捕理由は公開しておらず、どこに拘束されているかも明らかにしていません。この拘束を受け、家族、同僚、患者の方々から、博士の容態や釈放を求める声が即座に上がっています。このアル・ランティシ博士は、低所得の患者の治療に長年にわたって尽力してきたことから、パレスチナの、至るところで、貧しい人々の医師、 また困窮者の医師として広く知られている方です。数十年にわたって、無料の医療相談を行ったり、治療費を支払う余裕のない患者を支援してきたことで知られています。はい、ということなんですけれども、こちらのニュースに関してはいかがでしょうか。
ちょっと私今知ったんですけど、どこに連れられてるかも公開してないっていう状態なんですね。
そうですね、このニュースの時点では非公開ですね。
この、チラッチして、その、居場所を、居所を分からなくする、その、っていうのは、普通はその強制失踪っていう国際犯罪に当たるんですよね。その、まあ、シリアでよく行われてきたことです。まあでもやっぱパレスチナもずっと行われてるんでしょうね。拉致し放題で、いつ誰が拉致されるかもわからなくて。で、こうやってその人望のある人とかもやっぱりこう狙われるんでしょうね。この影響力があるみたいな、社会に対する影響力がある人みたいな感じで。まあ、この方がまあ実際どういう感じだったかわかんないので。その政治思想的なもの、そのつまり、イスラエルを支持しないみたいな人だったのかもしれない。当たり前ですけど、そんなの。当たり前にその法的保護すら受けられない、その裁判を、その法的なプロセスに従って裁かれる権利すら、剥奪されてるっていう状態で、パレスチナの人たちが、まあ、拉致され放題の状態でっていうのを。まあ、それでイスラエルがそのハマスに拉致されたら国際社会は大騒ぎっていうのが、やっぱすごい非対称性なんだよなっていうふうに。まあ、自分もその世界の一部だったわけですけど、思いますね。
ちょっとニュースの後半の方で少し触れられあ記事の後半の方で少し触れられてるんですけど、なんかこの方は経験も豊富ですし、評判も非常に良くて、いろんな人、多分他のお医者さんだと思うんですけれど、多くの人がこう複雑な症例について、助力とか助言を求めていたっていうことも話されているので、何ですかね、西岸地区でこう非常に頼られるお医者さんがいない状態にすることで、間接的に他のお医者さんも助言を求める人がいなくなってしまうということで、医療へのダメージが、狙われている側面もちょっとあるのかなと、ちょっと推測したりしました。
いや、そうですね。やっぱその生きるための条件になるようなところをこう狙っていくっていうのが、ガザでも西岸でも常套手段として行われてますね。食料だったり、水だったり、医療へのアクセスだったりっていうのを奪っていくっていう。
ちなみに西岸地区の、他のニュースですと、西岸地区でもイスラエル占領軍がパレスチナ人に発砲したり攻撃をしたりして、人が亡くなってるんですけれども。例えば6月22日の、未明に占領軍が発砲して、子供を含む2人が死亡、若者2人が負傷ということも起こったりですか、あと占領軍がベツレヘム南部の地域で、人がまだ居住中の住宅をブルドーザーで取り壊し始めたということもあったりして。いや、ちょっとひどいですね。住んでる家をブルドーザーで破壊するっていうのは、なんか凄まじいことだと思うんですけど、そういうことがあったりっていうのが、ニュースになっています。
占領下の沖縄でも、その銃剣とブルドーザーとか言われて、その住んでる場所をブルドーザーで破壊して、いろんなものを奪うってことが行われたりしましたけど、そういう占領者のとんでもない暴力っていうのが、西岸でもやっぱり行われてるし、ちょっと何を言おうとしたんだっけ、ごめんなさい。ちょっと何を言ったか忘れたんで。
あ、はい、わかりました。じゃあ次いっちゃいますかね。
はい。
では、イスラエルのニュースに移ります。3つ目のニュースです。ベネット市、 一部のヨルダン川西岸地区の前哨基地は撤去すべきだと発言し、極右勢力を激怒させる。こちら、6月23日のハーレツの記事になります。2026年のイスラエル総選挙でネタニヤフ首相の座を奪おうとしているナフタリ・ベネット元首相は、西岸地区における法的に承認された入植地と自身が呼ぶものについて、これを歓迎すると一応言っていますが、一部の前哨基地からは撤退すべきだと発言して、極右勢力を激怒させています。ベネット氏は、イスラエルによるヨルダン川西岸地区での、入植者前哨基地ですとか、農場の大量建設について、イスラエルが完全な軍事的、行政的支配権を行使できるとされているエリア C という場所で行われる場合に限られ、オスロ合意ですとか、1990年代に締結されたその後の合意に基づいて、パレスチナ自治政府の管理下に置かれると指定されているエリア A およびエリア B では行われないということを条件としています。ということなんですけれども、こちらのニュースに関してはいかがでしょうか。
社会の全体のねじれを象徴するようなニュースだなと思ったんですけど、まあそうですね、このナフタリ・ベネットという人、まあそうですね、前提として、ネタニヤフ首相への批判というのがすごく今、イスラエル国内でも高まっているんですよね。まあ、外から見せたら当たり前やろって思うかもしれないですけど、まあでも、すごい、イスラエルのネタニヤフ首相は、6期、首相を務めている第2期首相で、で、だからすごい高い支持率だったんですけど、今、次の選挙はおそらく負けるだろうと、で、その次の首相の候補として最有力なのが、このナフタリ・ベネットという人なんですけど、でもこのナフタリ・ベネットっていう人は、もともと新右翼っていう党の党首で、まあ、その世俗派と言われるネタニヤフより、そのもっと宗教右派と言われるグループに人気のある人なんですよね。ただ今回はその、ネタニヤフへの批判票がすごくたくさんあるので、まあ、中道左派と言われるヤシュアティット党っていうところのヤイル・ラピッド党首と、まあ、協力した新しい政党を作って、その、まあ、共同政権みたいな形で、ネタニヤフを倒そうとしているっていう段階なんですけど、で、そこで、だからまあ、ある意味その、少し、ここで言ってる発言っていうのは少し中道左派に寄った発言なんですよね、イスラエルにおける。つまり、イスラエル人入植者による、まあ、アウトポストと言われる、入植地は、違法だという、それはダメだっていうことを言っている。で、それに対して、ナフタリ・ベネットよりもっと極右というか、その、国際法をクソ食らえって思ってる人たちが、いや、イスラエルが奪うのは正当なこと、パレスチナの土地を、イスラエルの人のものにして正当なことっていうふうに言って、ナフタリ・ベネットを批判してると。でも、そのナフタリ・ベネットも、前哨地と言われるところではない入植地、エリア C の入植地に関しては、正当なものだと言っていると。でもこれは国際法で見れば、すべてのそのパレスチナ西岸地区にある入植地は、国際法違反、安保理決議にも違反して、法的拘束力のある法に違反しているっていう。だから中道左派によってすら、国際法違反のところにしか基準を置けないっていう、そういう世界なんですよね。で、このアウトポストというものに関して、と触れておきたいんですけど、これも私も知らなくて、そのイスラエルの中ので、そのパレスチナ人の人権のために頑張ってる、ベツレムっていう機関があって、そこでの、その人たちがちょっとオンラインのなんか小さめの講習会みたいなのを開いてくれて、そこで聞いて初めて知ったんですけど、その、このアウトポストっていうのが何なのかっていうと、まあ、テントみたいなものを、 元にして、そこから入植地を広げていくっていう方式なんですけど、なんでそういうことをするかっていうと、入植地の建設が違法であるっていう、安保理決議だったり、が出たので、それに対して、入植地を建設するのではなくて、入植地を設置するのではなくて、アウトポストを設置してるのだと。で、アウトポストを広げてるのだと。なんかそういう、なんか謎の論理で、地図上の入植地を作ってるっていう、なんかそのために存在する言葉らしいんですよね。まあ、そんな論理がなんでなんか分かり通るのかっていうのが、もう私は疑問なんですけど。でもそういうことをやっていると。で、そういうやり方、まあ、ナフタイベントに関しては、そういうやり方は、ダメでしょうと言ってるんだけど、結局、その国際法違反の入植地に関しては何も言わないっていう、侵略者なのに、もっと侵略したい人たちから批判されるっていう、すごい状態だなという感じです。
そしたらイスラエル、ちょっと先ほど言及し忘れてしまったんですけど、イスラエルはちょっとですね、ニュースがいろいろありすぎまして、今回1つじゃなくて3つ扱いたいと思っておりまして、今から2つ目のイスラエルのニュースに移りたいと思います。イランとの合意が進展する中、ネタニヤフ首相はレバノン、ガザ、シリアにとどまることを誓う。こちらは6月16日のパレスタインクロニクルの記事になります。ネタニヤフ首相は、イスラエル軍がレバノン南部の占領地域に無期限にとどまるとしています。また、イスラエルはレバノン、ガザ、シリアに安全保障地帯を確立しており、これを維持する意向だというふうに主張しています。ネタニヤフ首相はおなじみの安全保障上の論拠を一応提示したことになるんですけれども、批判派からは、こうした主張が、この地域全体で浮き彫りになりつつある政治的現実から、ますます乖離しているのでは、乖離しているというふうに指摘されています。ということなんですけれども、こちらのニュースに関してはいかがでしょうか。
いや、安全保障地域をなんで他国領に作れると思ってるのか謎ですよね。
そうですね、確かに。
いや、もし、だからもしその日本、例えばその日本で言えば、北朝鮮と例えば国交正常化できてないので、今戦争状態がて、あの、あの停戦中みたいな感じですよね。で、それで、じゃあ北朝鮮は自国の防衛のために、青森県を一旦占領しますねってことをやり出すわけですよ。イスラエルだったら。それってどういうこと？もうすでにそれが、安全保障とかじゃなくて侵略なわけじゃないですか、当たり前に。それがなぜイスラエルだけは謎の行動を大っぴらに行って、なぜか、特にそのひどいのは、アメリカなんという国は、シリアの、ゴラン高原というところを、イスラエルは不法に占領してるんですけど、そこの占領とか併合も確か認めてたかな、アメリカは認めちゃってるんですよね。でも安全保障上の理由といって、他国の領土を、その緩衝地帯といって、イスラエル側のものにするっていうのを、ずっとやってきたわけですけど、それをシリアでも、その緩衝地帯という名の占領地域を、どんどん広げていて、レバノンの方は今回の侵略でさらに広げている。レバノンもシリアも、今回のことが始まる前々からずっと占領してた、イスラエルは不法占領してましたけど、その領域を。だいぶ広げてしまっているというので、イランとの、で、イランとの、アメリカの間の停戦合意では、すべての地域、すべての、この地帯一帯における戦闘の停止、で、レバノンからのその撤退というのを、イランは条件にしてましたけど、イスラエルは、アメリカとイランの合意に私たちは従いませんと、もう大っぴらに宣言して、レバノンの方の、攻撃だったり、シリア占領、シリアでも軍事作戦で人がこの前死んでましたけど、ガザへの攻撃というのを全部続けていると。で、それで当たり前にイランは こんな状態では停戦、進みませんよっていうふうに警告してるんですけど、アメリカも全然、イスラエルを従、あの、ちゃんと従わせる気はないし、ないのかを、安堵にできないのか、安堵にできないというふりをしているという感じが私はしますけど、そういう状態で、やっぱで、これで割を、日本人もね、食うわけですよね、この、ホルムズ海峡の封鎖というのが、イスラエルによる、侵略の継続によって続く、ホルムズ海峡の封鎖が続くので、それによって、たくさんの会社が、倒産している状態、日本国でももう始まってますし、日本とヨーロッパとか、アジアとヨーロッパが、ホルムズ海峡の封鎖に関してはダメージが大きいですけど、イスラエルを、経済、なんて言うんだろう、経済活動を優先させて、させることによって、このイスラエルを、野放しにしてきた。つまり、イスラエルに対して経済制裁をしよう。イスラエルが国際法違反めちゃくちゃしてますけど、それに対して当然ロシアのように経済制裁するのが当たり前のところをしてこなかった。それは、その経済的な結びつきがいろんな面で強かったりとか、それでも、日本にとっても不利になることがあるとかわかんないですけど、そういうので、経済制裁を渋ってきたツケというのを、日本国もヨーロッパも払うことになるんだなというふうに思いますけど、それは自業自得だからいいとして、やっぱり、地域の人々、そのシリアの人々、ガザの人々、レバノンの人々というのは、あんなものをイスラエルという、ものをヨーロッパが押し付けたがばっかりに、もうずっと人が死に続けてる、っていうのを、本当に、なんもして、何かしたら殺されてもいいってことはないんですけど、でも本当に何もしてないところにイスラエルというのが、強制的に設置されたおかげで、永久にそこから、一度もその自国の境界内に留まったことのない軍事組織であるイスラエルというのを、ずっと野放しにされて、人を殺され続けているというのに、憤りを覚えますね。
では3つ目のニュースに、イスラエルに関するニュース3つ目に移りたいと思います。黙れ、虐待報告をめぐりイスラエル大使が国連高官を非難。イスラエルの国連大使であるダニー・ダノン氏は、紛争下の性的暴力担当、国連事務総長特別代表であるプラミラ・パッテン氏を激しく非難しまして辞任を要求しました。この衝突は国連総会の最中に発生しまして、イスラエルのダノン大使がプラミラ・パッテン氏に対して、イスラエルが拘束しているパレスチナ人拘禁者に関する調査結果をめぐって、同氏の辞任を要求した形になります。国連高官のバネッサ・フレイジャー氏が介入しようとした際に、ダノン大使は黙れと怒鳴りつけるなど、イスラエルの大使が国連の高官たちに怒鳴りつけるということが起こりまして、激しい対立へと発展しました。ということがあったんですけれども、こちらのニュースに関してはいかがでしょうか。
ここの、確かラジオでも、何月かに話したような気がしますけど、イスラエル国内で、軍の、法務長官が、このパレスチナ人の、パレスチナから拉致してきた人に対して、イスラエル兵が性的暴行を加えているという証拠を、リークして辞任したっていうような事件が、イスラエル国内でありましたけど、続きというか、それはその国際社会でも、糾弾されているということですよね。でも、証拠はもう、明らかな状態、いろんな方面から明らかな状態で、それでもこの、 これ、ね、だから黙れしか言えないというか、だからまあ、そういうことなんですよね。つまり、論理的に何かを言えることがもう残っていないので、もう、黙れというしかイスラエル側にはないという、まあ、そういうことなのかなっていう。で、このダニー・ダノンっていう人は、すごい、私から見ると、認知の歪んだ人だなって思うんですけど、インタビュー、外国記者と話すインタビューの時に、まあ、結構インタビュアーが結構、まあ、批判的な視点から、イスラエルのことに関して質問したりしてるのが続いた時に、ダニー・ダノンが、あなた、イスラエルに対して何かいいこと言えるの？みたいな、いいポイント言えるの？みたいなことを聞いて、それに対して記者が特に答えないと、何も言えないじゃん、みたいな。あなた偏ってるよ、みたいな。イスラエル
意外
につい
だ。
ていないってことは、あなた偏った記者だ、みたいな。そういう、扱いをしてて、いや、それは、あまりに悪いところが多すぎるからではって、私は、批判者が偏ってるんじゃなくて、あなた方のやってることが偏ってるから、悪いとこばっかり指摘せざるを得ない状態なのに、そう思ってない。ぽく見える。それがすごい、こういう人もいるんだなっていうのがちょっと衝撃だったんですけど、まあでもそうですね。で、このイスラエルのやってきたことっていうのは、つまりハマース党が女性をその二性的暴行を加えたと、そういうプロパガンダを流して、それで虐殺を正当化してるわけですよね。で、国際社会も、ハマースはそういう性的暴行をやった人たちだみたいな、野蛮な人たちだみたいなことをやって、でもその後、国連の報告書は出るのに半年以上かかりましたけど、結局、まあ、ハマスがその女性をレイプしていたというそのイスラエル側の主張に関しては、証拠が不十分だったというふうに国連の調査では結論付けられてますけど、まあ、そういう扱い、その女性の犯、女性への性的な犯罪というのを、まあ、虐殺の正当化に使うぐらい、ある意味、重視してるのかと思えば、自分たちの女性に対する犯罪、暴行に関しては、おっと、咎めてくるなと、そういう態度を取るっていう、のを、まあ、それもどうして成り立つのかなというふうに思っちゃいますね。
では、国際社会のニュースに移りたいと思います。最後のニュースです。2026年、米国中間選挙。マムダニ氏が支援するブラッド・ランダー氏が、ニューヨーク第10選挙区の民主党予備選でダン・ゴールドマン氏を破る。こちら、6月23日のハーレツの記事になります。ニューヨーク市で行われた民主党予備選で、イスラエルに批判的な複数の候補者が勝利しました。その中には、現職のダン・ゴールドマン下院議員を破った元ニューヨーク市監査官のブラッド・ランダー氏も含まれています。今回の選挙は、ニューヨーク市のゾーラン・マブダニ市長に、対する、ある意味評価の一環としても行われる側面があります。このマブダニ市長はイスラエル政策ですとか、アメリカ・イスラエル公共問題委員会、通称 AIPAC、の役割に関して、批判的な、見解を示している、市長でして、マブダニ氏が、支持するブラッド・ランダー氏が当選したというのは、一つ意味があることになります。ランダー氏は、ヨルダン川西岸地区で保護活動を行うイスラエルの活動家たちと会ったことについて、触れてまして、彼らが持つ勇気のほんの一部でもいいので持ち続けられるよう努めたいと述べています。また、反ユダヤ主義には断固として反対しつつも、パレスチナ人の人権を守るために最も積極的に立ち上がるユダヤ系下院議員になるというふうに述べています。ということなんですけれども、こちらのニュースに関してはいかがでしょうか？
ちょっと嫌な気持ちになるニュースがついたんですけど、これはいいニュースですね。
あ、そうですね、
な
は
んと
い。
か。そうですね。ゾーラン・マムダニ氏は、いつだったっけ？結構最近ですよね。今年入ってからでしたっけ？去年の終わりだったかに、知ったけど、ニューヨークの。すごく、マムダニ氏に関してはどれぐらい知ってるもんなんですかね？と聞いたことありますか？
いや、あんまりないですね。
ああ、そうですよ
あ、
ね。
ちょっと、しっかり見てる方は多分ご存知だと思うんですけれども、はい。ちょっとあんまり
だ
触
から、
れる機
パレ
会は
スチ
私は
ナ
なかったです。
SNS とかをね、中心で情報を得てると結構マムダニさんはなんか人気なので、結構いろんな、パレスチナ支持の、人たちの中で、いろいろ情報が出回りやすいですけど、まあ、日本と普通のメディアでは別にそんなに大きく扱えてないかもしれないですけど、まあ、ニューヨーク市で、民主党の、まあ、ニューヨーク市はニュ、あの、ニュ、民主党が伝統的に強いところですけど、まあ、民主党の中の、まあ、なんて言うんでしょう。まあ、言われ、その、呼称としては急進左派という言われ方をしますけど、まあ、一番有名なのがバーニー・サンダースっていう、昔民主党の大統領候補選に出てた人がいますけど、まあ、前回も出たんだっけ、ちょっとまあ、そういう、有名な、バーニー・サンダースっていう有名な政治家がいますけど、まあ、彼を中心とするというか、まあ、彼に象徴される、まあ、今までのその民主党の主流の、まあ、リベラルと言われる人たちよりも、まあ、レフトと言われる、その、まあ、資本主義のその格差構造に対して、まあ、メスを入れるべきだという、まあ、そういうところを強調する人たちっていうのが、まあ、アメリカでは急進左派と言われちゃうんですけど、まあ、その勢力の一人として、ゾーラ・マムダニ氏がいて、で、まあ、結構、大きな論点の一つになったのが、結局は、その、イスラエルに関する。まあ、これ、左派であることと、その、イスラエルであることというのが、なんていうか、そこが、必ずリンクしなきゃいけないわけではないと思うんですけど、ただ、まあ、やっぱりそのリベラル派と言われる人たちがその経済を重んじるばかりに、その結局武器産業とかに結局近い位置にいてしまった、そのバイデン政権とかも結局はそういう構造の中にあったのに対して批判的なグループ。で、それはその反資本主義の暴走に対して対抗するという意味でも、イスラエルでの、支援に対して対抗するという意味でも、ちょっと反主流派的な民主党の内部の勢力の一人が、まあ代表者が今、ゾーラ・マムダニもその代表者の一人になってますけど、まあそれで今回の選挙は、だからまあこの辺の、まあ、ゾーラ・マムダニが支持した候補が勝つか、まあ、民主党内の選挙ですけど、ゾーラ・マムダニを支持した候補が勝つか、それともそのゾーラ・マムダニの支持を得てない方が勝つかというので、注目されてたんですけど、まあ、かなりの選挙区で、ゾーラ・マムダニ氏が支持を表明した側の候補者が勝ったということで、まあ、非常に注目されていると、まあ、つまり、まあ、ここまでのところではやっぱり評価が高いまま。でっていうことですよね。まあ、でもそれまで主流派じゃなかったマムダニ氏が、まあ、今やその主流を変えつつあるという民主党の支持層のね、主流を変えつつあるという意味で大きいですね。で、今回のその取り上げた候補者2人、なんて名前でしたっけ、ブラッド・
ブ
ラ
ラッ
ン
ド・グ
ダー
ラン
さん
ド
が
ラッ
勝った
ダー、は
側で
い、
すね。
そうですね。
で、ゴールド
で、
マンさんが負けた側ですけど、まあ、
は
こ
い。
この選挙区が特に注目されているのはなぜかというと、これは2人ともユダヤ人だったんですよね。
なるほど。
で、ゴールドマン氏はイスラエル支持派のユダヤ人であったと。で、ブラッドランダー氏は、まあ、イスラエルの、犯罪に対して批判的なユダヤ人だったと。ということで、まあ、このパレスチナ問題を象徴するような選挙区になったわけですよね。で、それで、まあ、米国にして、の歴史上ではやっぱり珍しいと言わざるを得ないと思うんですけど、こういうその ユダヤ人、あるいはその、イスラエルというのを支持する流れではなくて、そのユダヤ人の中でも、その、イスラエルを批判する流れというのが、公共の場、こう、ただの、その、一市民とかじゃなくて、公然とした、その、選挙の場にそういう人が出てきて、当選するということが、まあ、当選というか、まあ、正式な候補者として選出されるということが、起こったという意味ですごく大きなことなんじゃないかなっていうふうに思いますね。やっぱりその、ユダヤ人だったらイスラエルを支持するみたいなイメージだったり、そのプロパガンダというのがすごくはびこってる状態なので、まあそうではない。その必ずしもやっぱりユダヤ人だからイスラエルの暴力を支持するというような決めつけは、そのもはや、有効ではないということを、まあ、公共空間で知らしめるという意味でもすごく大きな出来事なんじゃないかなというふうに思います。
希望が見えるニュースですね、これは。
いや、
は
そう
い。
ですね、もう
はい。
本当に
素晴らしい。
このまま勝ってってほしいです。
はい。では、以上が、6月14日以降の、6月後半のニュースになります。他にもですね、この期間に、あったパレスチナに関するニュースは、スムードの集いホームページでもご覧になれます。ご興味のある方、概要欄のリンクからホームページをご覧ください。それでは、Free Palestine Within Our Lifetime